田中と
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんにゃー。
こんばんにゃ
ー。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
田中アートさん、
はい、
この夏どっか行きましたか？
この夏行きましたよ。
プールに行ったとか？
プールに行きましたよ。湖も行きましたよ。
あ、
バイクで行ったりもしましたね。
あとはお子さんと行ったところはね。
そうそう、はい、もう花火も行ったり。
あ、いいですね。うです、もう満喫してますね。
満喫ですよ、
多分もう今日もう31日明けて31日なので、9月からは秋祭りになると思うので、秋も満喫してくださいね、うん、
ああ、やっぱ秋が一番好きですね、
うん、
前話ありましたけど。
もうね、でも分かんないけどね、はい、もう秋あるんだかないんだか。
秋がなくなりそうじゃないですか。
私秋が一番好きなのに。
いやいや、もう
夏の延長みたいな感じで、いきなりドーンって冬になるみたいな感じ。
そうそう、どうなって
る、ね、私がね、まだね、10代の頃はね、それこそ9月の中頃ぐらいになったら、はい、もう涼しくなってきて、
あ、そうです、そうです、
なんかまあそろそろ秋だなみたいな感じになってたのが、はい、今もうだって10月の終わりぐらいまで、ま、夏と変わんないぐらい暑いじゃん。
そうなんですね。
夏服いつまでもしまえないし、
うん、
そう、もう夏と冬しかないです、服も。最近じゃ、
ね、
秋とか春とか いらなくなってますよ ね、
あるの、はい、春と秋の服って
なんかあるじゃないですか、ちょっと羽織るみたいな。
そう、秋服みたいなね。
でも女性は結構あるよ ね、
なんかもうね、いろんな感覚とかを変えていかなきゃいけない、合わせていかなきゃいけないんだなと思いますね。
そうですね。
さあ、そして8月最後のこのコーナー、行ってみましょう。田中アート今日はこんな日、日本一早いと思われる田中アートの今日はこんな日、久しぶりのベルでございます、はい、
これ久しぶりですね。
そうなんです、いろんなコーナーをコーナーの中のコーナーでやるんですけれども、このコーナーは本当久しぶりのコーナーでございます、うん、さあ今日は8月31日になりました。I love you の日だそうです。
お
う、
田中さん、ちょっとアメリカにねいらしたので知ってますかね。これは愛知県安城市の会社が制定して、日本ではね、愛知県安城市の会社が制定して、なんか懐かしいこの安城市って響きですけれども、うん、ね、
本当にね、
うん、田中さんも覚えてますか、安
城市。覚えてますよ、レディオクラブ
ね、ずっとねこのライブラッシュのコーナーに参加してくださっていて、うん、当時の店長はね、ずっと愛知県からまあ飽きもせず毎回毎回、
ね、楽しかったです ね、毎回どっか飯行ったりとかしてます、
ね、
あの時なんかみんながね学生みたいで楽しそうだった、みんなで集まって。
もう20年以上前ですから ね、
やだよ年取るの、もう竹見さんも腰にコルセットするわけ
ですけど。そうですよ、もう
ね、そんな愛知県安城市なんですけれども、うん、ちょっと話戻しますけれども、なぜ今日8月31日が I love you の日かというと、 I love you は8つのアルファベット、 ILOVEYUO という8文字、
うん、
そして I love you という3つの単語、うん、それが1つの意味になっている、8つのアルファベットと3つの単語、それが1つの意味を成している、8月31日ということなんですね、
はい、
それで I love you と。
なるほどね、まあまあよく考えますねという感じですけど。そう
で、これ英語圏の国では831831イコール I love you ということで広く使われていると。
なるほど、そうなんだ。
あと音楽の業界でも831という曲だったりとか、うん、I love you を3つの単語と表現したりした曲も多いそうなんですよ、
うん、
そう、あのイギリスのリサ・スタンスフィールドさんは831831という曲を出してたりとか、
うん、
マイケル・ジャクソンさんとか、あとセリーヌ・ディオンさんも歌詞の中で I love you を3 words、 あの3つの言葉って歌ってたりとかっていうことがあってたんですね。あとポケベルも、うん、私ちょっとポケベル通らなかったんですけど、831で I love you って、
あ、そうだ、
ね、
あ、なんかやってた、
私全然知らなくて、ね、買ってもらえなくて周り持ってたんですけど、うん、なんかあったらしいですね、
あ、数字でね。
そう、さ、その後のメールもう、あの最初の方なんですけどね、初期の頃 の携帯のメールも831って書いて、それにハートを添えて送信したり ていうのも、もうヤングなギャルたちがやってるらしいなんですけどね。知らなかったですね、そんな8月31日ね。ただですね、私もそうだったんですけど、日本だったら831、え、何、野菜、
野菜
ってね思うんですけど、野菜の日でもあるんですって。私はちょっとこっちの方がしっくりきちゃうんですけど、
まあね、
でこれも語呂合わせの中でもすっきりとした感じですね、
わかりやすい、そっちの方が、
ね、苦しくない
苦しくない、
もうパッてくる、ビビリとくる、野菜の日、栄養たっぷりで美味しい野菜のことをもっともっと知ってもらいたい、たくさん食べてもらいたいという日ということなんですが、野菜お二人率先して食べてますか？
野菜好きなんですよ、
俺も大好きですね、
若い時は
もうずっと好きですよ、子供の頃から、
野菜大好きですよ。
あ、子供の頃から、あれ？
ものすごい意外なような、
そう、あのね、子供の頃は食べなかったけど、年を重ねて食べられるようになったとか、年を重ねて好きになったって方も結構いて、
ね、多いよね。
そう、若い時野菜なんか食べなくたって全然生きてけんじゃんとか、
ね、ピーマンとか人参嫌いとかね、そう多いけど、そう大好きな。
あ、それはいいことです、親思い、ね、親御さんって食べさせるのにすごく苦労するわけじゃないですか、みじん切りにしてとか溶かしてとか、
そうすると余計食べづらいですもんね、そのままのが美味しいじゃないですかね、
いい二人が揃ったもんだねえ、野菜って一口に言いますけど種類ありますよね、キャベツ、トマト、これ代表、あとね、きゅうり、玉ねぎ、大根、人参、ピーマン、ほうれん草、かぼちゃ、なす、オクラ、じゃがいも、小松菜、セロリ、レンコン、カブ、野沢菜、パプリカ、白菜、ブロッコリー、
それあのいつも
言うの全部言うのかな
嫌いなのありますか、野菜好きって言いながらも。
あのね、私はもう食べれないのが3つあって。
あ、3つもあるかい。
3つ、
それは好きと言わないだろ
う、あ、でもあれよ、野菜だと大葉の葉っぱ、
あ、シソだ、そうそう、
シソは苦手なの、そう、シソと梅干しと納豆が食べれない、この3つだけは苦手。あ、でもパクチーも苦手。
あ、まあまあそういう系なんですね、多分。
そう、ちょっと匂いがきついのがちょっと苦手で、
確かにそうね、嫌いっていう方いるかもしれないですね。田中畑さんは、
これは、まあ、昔も言いましたけど、ステーキの横のグラッセです。
あ、人参甘いやつね、
甘く煮込んだ人
参、甘く煮なければ
食べれます。
不思議、
もう全部食べれます、僕は。虫とかじゃ なければもう全部パクチーは克服したんです。あの
本当、
あの嫌いだったんですけど、あれも虫の味するじゃないですか、
カメムシね、
はい、イメージが、で一時期もう食べ放題があって、食べてみたんですよ、
あれ
美味しいなってなってから大丈夫です。へ、それまでは本当ダメでした、
私ね、セロリもパセリも食べられるんですけど、パクチーダメ。
パクチーはもう1年に1回ぐらい試して、あ、食べれるようになったっていう瞬間が来るんだ俺はなりましたね、
すごい。あ、そう
です、 4,5 年前ですかね。
あ、じゃあ食べられない野菜はもうない、
もう世の中にないですね、
まあ、すごい雑草もいける
雑草も全然
雑草ね、雑草なんか美味しいっていう人もいるもんね。
そうですね、
なんかね、マヨネーズつけてとか、なんかテレビでやってる方とか、
ね、食べれる人とかね、
かっこいいなのこの野菜の日にちなんで、レストランチェーンなどでいろいろな企画がね、こう野菜のイベントを行ったりとかしているということで、あともう一つね、あの1週間前の8月24日、ちょっとカレンダーを見ると分かりやすいんですけど、8月31日の真上の日、8月24日、野菜の真上ということで、8月24日はドレッシングの日、上にかける、上に乗せるという意味で、ドレッシングの日っていうの、これもおしゃれですね。
確かに。
これすごいな、考えた人、なんかすごい頭がシャープだな、ユーモアがあるなって思いましたね。さてさて、大変長らく長らくお待たせいたしました。ここでコーナー恒例のクイズ、
あ、はいはい、
行ってみましょう。もちろん野菜に関するクイズでございます、今回は玉ねぎの問題です、
はい、
私たちが食べている玉ねぎ、それはどの部分でしょうか、食べている玉ねぎ、あれはどの部分でしょうか。4択です。1、根っこ、2、葉っぱ、3、実、4、枝、 玉ねぎ。私たちが食べている部分、それはどの部分でしょうか。1根っこ、2葉っぱ、3実、4枝、うん、今日は優しかったかな。考えていただく間のシンキングミュージック、今日はもちろんこれですね。ゆっくり考えててくださいね。ブッカーティー&ザ・エムジーズ、グリーンオニオン。ブッカーティー&ザ・エムジーズでグリーンオニオンでした、はい、大好き
ね、いいよ ね。
さあ、それでは答え合わせです。私たちが食べている玉ねぎ、それはどの部分でしょうか。根っこ、葉っぱ、実、枝。竹見さん、
はい、
どこの部分だと思いますか。
1番の根っこ。
お、竹見さんは1番の根っこ。田中さんは、
あ、俺もそうだと思ったな。
1番、いや、あの、無理しないでいいですよ。
変えます、実にします。
3番の実が田中さん、はい、あら、葉っぱと枝の部分がいないですね。では正解参りましょう。私たちが食べている玉ねぎ、どの部分かと言いますと、正解は2番の葉っぱ。
葉っぱなんだ。そうなんだ。
外れ、う
ん、あ、それは当たらない。
葉っぱ当たんないわ。
竹見、田中、アウト。
葉っぱ、
ど
ーどーん、はいはい、お尻出さないと。
葉っぱです。丸いですけど、あの、玉ねぎ、葉鞘と言われている葉っぱのこう付け根の根の部分ということで、うん、玉ねぎが成長するにつれて葉の付け根のこの根が大きくなって、うん、厚みを増して重なり合っていく、うん、あれ何枚も重なっていくのも
ね。本当だ。あ、本当だ。そういうことだ。
私たちのね、馴染みのある球体、あれ丸い形に、だんだんだんだんこう葉っぱが、
うんうん、大きくなってくる、
ね、そう、あれ1枚ずつ剥けますもんね、玉ねぎ。
確かに、確かに、
外れましたね。
すごい、これ本当勉強になりました。
いや、ちょっと、
じゃあもう帰ります。
先生もう帰ります。もうちょい待ってください。もうちょっとだけ。
こうです。
今日は野菜の日というお話でした。終わりです。
はい。
続いてはケイズドリーム8月のレコメンドアーティスト、8月のアーティストの紹介最終週です。田中さん、リスナーさんにザ・スイスポルノの紹介、最後です。いっぱいなさってください。
はい、ザ・スイスポルノですね、もう本当にもう長くやってるバンドですけども、すごい新鮮味もありまして、ライブも本当に、なんていうのかな、伝わりやすいというか、見たら忘れないようなステージがありますんで、一度、見て自分で判断してほしいなって思うバンドですね。新しいメンバーが入りまして、3ピースでロックをお届けしていますので、スイスポルノという名前を聞いたらぜひ足を運んでください。お願いします。
では5曲入りのアルバムの中から最後の1曲紹介お願いします。
そうですね、この時間にはぴったり何曲だと思います。聞いてください、ザ・スイスポルノで胸がちぎれたら。
ベイビー、未来を愛しておくれよ。 かな。声が壊れたら
8月のレコメンドアーティスト、ザ・スイスポルノで胸がちぎれたらでした。
はい、今月はね、新しく出たね、はい、アルバムから5曲聴かせてもらいましたが、本当最終週にね、聴くにふさわしい曲かなって
感じですね。はい、そうです
ね、はい、これアルバムの中もこの順番
順番ですね。
ですか、
はい、だから結構そのアルバムって曲の順番って大事だ、うん、昔結構意識してたじゃないですか、うん、でそれのままかけれるなんていいなと思って、うん、そのままかけてみました。
8月が5週で良かったですね。
そうです
ね、
そうですね。
暴走半島の暴れ馬ことザ・スイスポルノを8月ピックアップしていただきました。愛と欲望の街、千葉県千葉市嘆くのケーズドリームから田中敦さんでした。ありがとうございました。
千葉県はいいかもしれないですけど、稲毛にしちゃった。
これ愛と欲望の街って書いてあるんですけど、はい、千葉を言っているのか千葉市を言っているのか、はい、稲毛区を言っているのかが気になりますね。
千葉です、千葉です。
千葉全体。
はい、はい、
あら、えらいこっちゃ。田中敦さんでした。
また来月よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケーズドリームです。
インディーズ情報満載ロッククラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブ情報をお送りするライブラッシュです。
はい、
今日のライブハウスは、
はい、東京新宿区初台にあるライブハウス、ウォールの店長安井達郎さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。安井さん、こんばんは。
こんばんは。東京西新宿、初台ウォールの店長安井です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、初登場ということでね。
はい、はい、
まあ、あの2週にわたってですね、安井店長にはこのコーナー登場してもらうんですけれども、今週はですね、あのウォールの情報をいろいろと聞かせてもらいたいなと思っているんですが、はい、先ほどね、あの初台にあるライブハウスという紹介だったんですが、こう改めまして、はい、お店の場所はどの辺にあるんですか？
初台駅から、ね、徒歩5分とかそんな感じで、
うん、
甲州街道をちょっとこう新宿方面に歩いてもらったらちょっと曲がったところにある箱なんですけど も、はい、
もう甲州街道沿いなんですかね。そうしたら
甲州、そうですね、ほぼ面して、まあ、少し曲がってったところ の、あのマンションの地下にあるっていう感じですね。
うん、
はい、
ウォールオープンしたのはもう何年前ですか？
オープンしたのが、1999年で、ちょうど今年で25周年。
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
おー、なるほど。安井店長はもう、そのウォールは何年ぐらい前から勤めてるんですか？
僕はですね、そのウォールとあともう1店舗ありまして、そっちの、 中野のムーンステップっていう箱にずっと働いていたんですけど、
うんうん、
まあ、今年の2月頃に店長になりまして、
はい、なるほど。じゃあムーンステップの方から系列店のウォールの店長としてっていうことなんですね、
はい、あ、そうですね、はい、たまたま。そうですね。
店舗名の由来とか知ってます？ウォールの
店舗名の由来はちょっと分かんないですね。先輩がね、こうつけたというか、
思い入れのある名前だということで。
そうですね、うん、はい、
あのウォール自体はこういうジャンルのバンドたちがよく出てるんだよねとかっていうのってあります？
あ、そうですね、まあ、ジャンルで言うと、まあ、ロックとかパンクとかメタルとか結構こう激しい系の音楽の人が多いなという印象ですね。
うん、
はい、
安井さん自身も好きだったりするんですか、そういう音楽。
僕もそうですね、バンドマンで、はい、ずっとやってる中でウォールと出会ったという感じですかね。
ああ、なるほどね、
はい、
あ、じゃあ安井さんについてはですね、また来週も出てもらいますので、
はい、あ、楽しみです、
はい、ちょっと安井さんのことはちょっと来週いろいろ聞かせてもらおうかなと思っておりますので、はいはい、じゃあここでですね、あの安井店長がこうおすすめするアーティストを紹介してもらいたいんですが、
はい、
何という方いきましょうか。
あ、ダルマシンゴヌエですね。
はあ、なかなかすごい名前の人ですね。
そうですね、ちょっと長い長い感じの名前なんですけども、はい、
お一人ですよね、バンドではなく。
そうですね、バンドの時はですね、バンドもやってるんですけど、バンドは彼はパートはドラムなんですね。
で、なるほどね、
あの、それで一人でやる時もあって、その時はギター一本で、シンガーソングライターとして活動しているという感じですね。
なるほど、
はい、
その時の名前がダルマシンゴヌエっていうんですね。
あ、そうですね。
あ、なるほどなるほど。 なんでこういう名前になったんですかね、この人。
バンドがダルマっていうバンドなんですね、感じで。
まずはそこなんだ。
そうですね、うん、はい、
なるほど。
まあ、それ自分の名前と、
あ、じゃあシンゴが名前なんだね。
そうですね、はい、うん、
で最後にヌエをつけたところ。
ヌエはなんかその一番最初に始めたバンドなの か昔やってたバンドみたいな、こう多分自分の経歴をすべて名前に詰め込んだような。
あ、なるほど。
まあ、そうですね、
もう分かる人には分かる。
そうね、
ヌエのみたいな。
なるほどね、
はい、
うん、なんかすっきりしましたね。
そうそうそう、どういう意味でこう、ね、つけてるのかなと思ったんですけど、どんな感じの歌を歌う方なんですか？
あ、そうですね、彼はなんかもともと演劇とかも好きで、そういうなんか歌詞の中に映画のネタとかを入れてきたりとか、
うん、
まあ、まあ、結構ピュアな感じの歌というかね、はい、内容になってますけども。
うん、わかりました、はい、じゃあ曲聴かせてください。
はい、ダルマシンゴヌエで命を燃えろ。
悲しみか喜びか、行き着くところはどっちかな。幸せか絶望か、たどり着く場所何色だ。歩き出す立ち止まる、いつになったら答えはわかる。風に巻かれてしまう太陽だ、あと少しのところだけど、じっとはしてられない。魂はまだ震えてる。誰がどこで何を誰に何でそこで伝えた。知らん顔でバカのふりでいたら生きる感傷は、なんで生まれなんで生きる、なんでそして歌う。未だかつて俺がかつて見つけられる景色を見たいから、なんだかんだこんな顔で歌う。知らず知らず誰にも頼まれじゃないのに、くたびれた面を探して生きてきなごめんさ。辛いことも嫌なことも生きているあるけど、だから時に面白くて笑うこともあんだよ。全てが吹っ飛ぶそんな瞬間、夜を越えて雨は止んだ。なんだかんだ晴れだな、いつかきっといつかきっと、そして今日も夕方。嘘をついて何を知った高さのプライド、誰も見てぬだけど見てる。いつも俺の心はごまかしても常にあるんだ、胸の奥の茶わめに。だからきっといつかきっと見てみたいかきらめき、月を越えて君を乗せた青い星の片隅、思い通りならぬこともできるそのある意味。だからきっとなぜかきっとできる気がしてる。いつかきっといつかきっと、そして今日も夕方。超えてゆけ、魂の声を聞け。誰がどこで見てる、
なんて戦ってるの幻腐れ切った自信なんていらぬ知らぬアホらしい。たまれさでかい声で心込めて言ったげ、ひねくれてる時すまして覚悟決めてみたげ。今夜何かわかる、今夜何か変わる、探し行かなくちゃ、魂はまだ震えてる。知らぬが仏か、知らんは仏、見たいし聞きたい、いつ会って聞きたい。夜の泊まり時の終わり聞いた時の旋律、かける時も追って命らしいジャニーズ。行かれているのは俺かお前か、行かれているのはそれか世界か。巡り巡り言葉すべて通過ったところで何もできぬなんて思いそろったの幻だけど、本当にあんのか、だけど本当にいんのかい。吐き出た言葉夜空に消えた、そこには星は一つもなかった。こんな世界のどこかにきっと探し求めちゃさまよい漂い、どっかにあるかな。あん時感じた何かはきっと夢ではなかった、それとも何か幻だったか。たまやしねえさ見つけるまでは、あの日スピーカーから聞こえた何か、もがいてあがいてひたすら進む、ボケても笑う、また歩き出せる。できるできない、やるかやらぬか、やるならやっぱり今しかねえな。今夜何かわかる、今夜何か変わる、探し。
だるま慎吾ぬえさんで命を燃えろでした。
はい、熱いですね。
はい、
これあの歌詞 めちゃくちゃ詰まってるじゃないですか。
はい、
これあの詰まったり間違ったりしないんですかね。
なんかそうですね、録音状況が結構すごいですよね。
うん、
あの一発というかこう臨場感というか
ね
そんな感じのライブ感というか、
うん、これライブの時ももうやっぱりもうこういうこうガーッとこうサビでこう来て
みたいな感じ。そうですね、結構ガナって歌ってるようなね。
なるほどね。なんかこの人の雰囲気に会場を全部染めちゃいそうな。
そうですね、あの
そんな感じありますね。
なんか自分のね出演じゃない日とかにウォールにこう来てね、打ち上げとかで一曲あの本当に生歌で歌うような感じ、なんか豪快な一面もありまして。
そうですね、はい、
そうです
なるほどなるほど、
面白い男です。
うん、それはね曲を聴いてても伝わります。
はい、
じゃウォールが大好きなんですね。
あ、そうですね、はい、うん、
行けばもしかしたら会えるかもしれない、ライブじゃなくても、
はい、
だるま慎吾さんに会えるかもしれないという、うん、
会えるかもしれないです、ね、はいはい、
で確実にいる日はライブですね。
あ、そうです、ね、はい、
そのライブが9月5日木曜日初台ウォールであるということですので、皆さん会いに行ってください、
は
い
ね、もうすぐですもん ね、
は
い、
ね。安井店長、今週はここまでということで、また来週よろしくお願いします。は
い、あ、よろしくお願いします。
ライブラッシュ初台ウォール店長安井達郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。